本日の聖書箇所はルカの福音書5章の1節から11節になります。教会備え付けの新改訳聖書ですと新約聖書の106ページです。群衆がイエスに押し迫るようにして神の言葉を聞いたとき、イエスはゲネサレ湖の岸辺に立っておられたが、岸辺に小舟が2艘あるのをご覧になった。漁師たちはその船から降りて網を洗っていた。イエスはそのうちの一つのシボンの持ち船に乗り、陸から少し漕ぎ出すように頼まれた。そしてイエスは座って船から群衆を教えられた。話が終わるとシモンに、深みに漕ぎ出して網を下ろして魚を取りなさいと言われた。するとシモンが答えて言った。先生、私たちは夜通し働きましたが何一つ取れませんでした。でもお言葉通り網を下ろしてみましょう。そしてその通りにするとたくさんの魚が入り、網は破れそうになった。そこで別の船にいた仲間の者たちに合図をして助けに来てくれるように頼んだ。彼らがやってきて、そして魚を両方の船いっぱいにあげたところ、2艘とも沈みそうになった。これを見たシモン・ペテロはイエスの足元にひれ伏して、主よ、私のようなものから離れてください、私は罪深い人間ですから、と言った。それは大漁のため、彼も一緒にいた皆の者もひどく驚いたからである。シモンの仲間であったゼベダイの子ヤコブやヨハネも同じであった。イエスはシモンにこう言われた。怖がらなくてもよい。これから後あなたは人間を取るようになるのです。彼らは船を陸に上げると何もかも捨ててイエスに従った。それではありのままで招かれると題して宮内先生にメッセージを取り付いていただきます。
おはようございます。今日の聖書の箇所はイエス様が弟子たちを呼び出される、選び出される場面です。マルコによる福音書を中心に毎週読んできましたが、マルコによる福音書には弟子たちを選び出す場面がこんなふうに書いてあります。聞いてください。ガリラヤ湖のほとりを通られると、シモンとシモンの兄弟アンデレが湖で網を打っているのをご覧になった。彼らは漁師であった。イエスは彼らに言われた。私についてきなさい。人間を取る漁師にしてあげよう。するとすぐに彼らは網を捨て置いて従った。また少し行かれるとゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネをご覧になった。彼らも船の中で網を繕っていた。すぐにイエスがお呼びになった。すると彼らは父ゼベダイを雇い人たちと一緒に船に残してイエスについていった。ルカよりだいぶ短いです。どんな印象でしたか？どんな印象を受けられましたか？シモンとアンデレは網で魚を取っていました。朝早い時です。そこにイエス様がやって来られて声をかけると、まるで魔法か催眠術にかけられたみたい、そんな感じで一瞬のうちに全てを捨ててイエス様に従っていった。そんなイメージを受けないでしょうか？マルコによる福音書だけを読むと、なんかそんなイメージを受けるような気がします。 ヤコブとヨハネの場合は魚を漁を終わって網の傷んだところを船で直していました。そこにイエス様がやってこられて二人を呼ぶと、ペテロたちと同じようにすぐに従った、そういう感じがしてきます。やはり彼らもなんか催眠術でもかけられたように、私はイエス様だったらそれはできたと思います。でもイエス様がそれをしたというのは聖書のどこにもありません。そんなことをされたところは一度もありません。ですので、もう少し詳しく書いてあるルカによる福音書からそのあたりを詳しく読んでみたいと思いました。それが先ほど読んでいただいたところです。参考までにお話ししておきますと、新約聖書の一番最初に並んでいる4つの福音書、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、この4つが並んでいます。もともとのタイトルはマタイによる嬉しい話という意味です。マタイによる嬉しい話、マタイさんが書いてくれたイエス・キリストの嬉しい話、そんなふうに始まっています。マルコさんが一番最初にこの福音書をまとめたと言われています。イエス様が十字架につけられてもう30年が経っていました。復活されてからもう30年、30年って長いですね。今から30年前、覚えておられますか？今から30年前、私は53ですから、その当時は23、1984年、何が起こったかってすぐ思いつきますか？1月にマクドナルドの創業者のレイ・クロックさんが亡くなったんですって。また映画のターザンの役を演じたジョニー・ワイズミューラーさんも亡くなったんですって。誰やそれっていう人もいらっしゃるかもしれません。何それって、若い人たちなら知らんでそれっていう話になるかもしれません。ロサンゼルスオリンピックが開催されました。日本にはオーストラリアから初めて6頭のコアラが来たそうです。覚えていたことありますか？まあ、ロサンゼルスオリンピックあたりは有名だから覚えてたかもしれません。今のように情報が氾濫している時代ではありませんので、イエス様の話がしっかり覚えられていたことは確かにありました。でもこの30年間、その30年間本にまとめた人は誰もいなかったんです。イエス様が言われた話を、こんな話言われてた、こんな話を言われてたっていうのをたくさん集めていた人がいました。イエス様がされた奇跡をたくさん残していった人もいました。弟子たちとこんな話をした、そういう記録を残していたグループもいたんです。でも誰も一つにまとめていませんでした。かなり正確には覚えられていましたけれども、全体はまとまっていませんでした。そこで最初にまとめようとしたのが、これは自分たちに必要だ、神様から言われたんだと思いますが、実際に声に聞いたかどうかは分かりません。ただマルコさんはこれを書かないとと思わされてまとめました。それが広がっていきます。手書きで写されたものが広がっていくと、ルカさん、マタイさんが、あ、これは自分のところでも作ろうという話になりました。それで他の記事も交えながら加えて書いたのがルカによる福音書で、今日はそのイエス様に弟子たちが従った話が詳しく書いてあるルカによる福音書から読んでいきます。イエス様が神様のメッセージを伝え始めると、その噂はあっという間に広がりました。なぜ広がったのか。イエス様は現代でいう霊能者だったんです。当時の人からすると奇跡ができたんです。病気が治ったり、 悪霊が追い出されたりする。これは当時の人、今でもそうですけれども、びっくりする話ですね。そんなことが起こるのか。もちろん自分たちの信じている神様から使わされてきた預言者ぐらいの思いでみんな見ていましたけれども、だから全然自分たちの信じている神様と違う方を信じたわけではありません。ただそんな特殊な能力をお持ちの方が来られたらしい、そういう噂が広がっていきました。また一方でイエス様のメッセージを聞いた人たちがイエス様に引きつけられたんです。それまでは街道に行くとややこしい話ばっかり聞かされていました。これせえあれせえルールばっかり。ところがイエス様のメッセージはシンプルで分かりやすいんです。一言で言うと、あなたは神様の宝物だから宝物として生きなさい。これにつきます。順番もこの通りです。この順番は逆にはなりません。宝物として生きなさい、あれしなさい、こなさい、これしなさい、そうすれば宝物になれるから、そうじゃないです。順番は私が先ほど言いました通り、あなたは何ができてもできなくても宝だから、宝物として生きてほしいっていうのがイエス様のメッセージです。自己中にいて神様を自己中に生きて神様を離れている状態はイエス様は望んでおられません。だから元に戻れよ、神様の宝として生きろよっていうのがイエス様の徹底したメッセージでした。どんな状態であってもありのままの自分をそのままがっちり受け止めてくれる。その上で自己中から神様に向き直るように励ましてくれる。だからみんな嬉しくなってイエス様についていきました。その日の朝も早くからイエス様の周りに人が集まってるんです。早いですよ、朝早いんです。ガリラヤ湖の近くでした。ガリラヤ湖をふと見ると、海、その水の上に船が浮かべてあります。そこでペテロとアンデルの兄弟が網を水の中に投げてるんです。漁をしてるわけですね。もう疲れて、かなり疲れた状態です。そしてそのイエス様が弟子たち後ろについてきた人たちにいろんなメッセージを話している時、みんな喜んで聞いていました。その間もペテロたちは漁をしてたんですけれども、ついにもう諦めました。前の晩からやったんですけど全然取れません。そこで陸地に戻ってきました。陸地に戻るとそこにはイエス様と群衆がいます。そこに船を上げて、網を洗っていました。イエス様の話が聞くとはなしに耳に聞こえてきます。そんなところにイエス様がやってこられました。すまないけど船貸して、ちょっとその船に乗せてほしい、みんなに話すのに船の上から話したいから、そう言われたんです。ペトロはイエス様の願い通りにして船を岸から少し離れたところに止めます。そしたらイエス様が船から群衆に話し始めました。ペテロは話を聞いていました。イエス様は言われました。シモンに深みに漕ぎ出して網を下ろして魚を取りなさい。え？って思いました。何って。なんでそんなことをしないといけない。あなたに船貸したのはいいけども、なんで漁の話をする。シモンはプロですね。だから日が高くなって網入れても漁なんかできないことをよく分かっています。魚は取れないこと。一応文句言うんですね。五節にこう書いてあります。するとシモンが答えて言った。先生、私たちは夜通し働きましたが何一つ取れませんでした。でも 言葉通り網を下ろしてみましょう。まあそう言われるんなら、なんか大事な話されるみたいだし、ユダヤの先生がおっしゃるんなら、そしてその通りにするとたくさんの魚が入り網は破れそうになった。ボンと水の中に入れてみるといっぱい取れたんです。網が破れそうになったと書いてあります。7節、そこで別の船にいた仲間の者たちに合図をして助けに来てくれるように頼んだ。彼らがやってきて、そして魚を両方の船いっぱいにあげたところ、2艘とも沈みそうになった。ありえない話なんです。取れるわけない、自分の知識からしたら取れるわけがない。それが網いっぱいの魚が取れました。8節にこう書いてあります。これを見たシモン・ペテロはイエスの足元にひれ伏して、主よ、私のようなものから離れてください、私は罪深い人間ですから、と言った。ペテロは足元にひれ伏しました。それまではもう普通に話してたんです。そうですか、網じゃあ入れって言うんだったら入れますみたいな感じだったんです。ところが魚がいっぱい取れた途端にひれ伏したんです。足元にひれ伏して言いました。主よ、私のようなものから離れてください、私は罪深い人間ですから。ペテロの常識がひっくり返ったんです。魚が取れるはずがない。そしてど素人のこのユダヤ教の先生が魚のことなんか分かるはずがないと思ったのに、従ったら魚が取れてしまった。これはひょっとするとこの方は魚を動かすことができる、自分よりも漁のことを知っておられるかもしれん、そう思った途端怖くなりました。俺のこともひょっとしたら全部知ってるんじゃない？それまで何ともなかったのに、全部分かられてるかもしれないと思った途端に彼はビビっちゃうんです。だから足元にもうひれ伏しました。顔見ないで、私から離れてください、船の上でどこへ離れるんやっていう話ですけれども、とりあえず離れてください、私は罪深い人間ですから。大漁のため彼も一緒にいた皆の者もひどく驚いたからである。シモンの仲間であったゼベダイの子ヤコブやヨハネも同じであった。そうやってビビっているシモンにイエスは言いました。怖がらなくていい。これからのちあなたは人間を取るようになるのです。皆さんはいろんなプロだと思います。今一生懸命お仕事なさって、あるいは勉強、それぞれの自分が専門にやっていることがあると思います。よし、これならできるぞ、これをやっていくぞ。自分ならできる、あなたならできるって言われたり、自分ならできると思い込んで一生懸命やってる、素晴らしいことだと思います。神様がその能力をくれてると思います。でもイエス様がそこに来られると、そのプライドが壊れてしまうんです。私はバプテストの牧師として18年教会で使いました。その最初の16年ぐらい自分の力で一生懸命やったんです。祈ってました。神様がやってくれると言ってたんですけども、でも実は俺がと思ってやってました。いろんな人に付き合ったり、いろんな人のトラブルに付き合って、その人が道がこうなんかできるまで何とかしてやろうとしたり、それで疲れ果ててしまったんです。逃げるようにして休みを取る、そのことを求めて2つ目の教会を15年勤めた教会を辞めました。で、神様に祈ってて、 どこが悪かったですか？祈ったら答えはシンプルでしたね。お前が自分でやったからだ。祈る祈るって言ったけれども、どれだけ私に信頼してる。簡単に言えばそういうことです。疲れ果ててしまいました。そして私は将来牧師になるかはどうかは別にしてもうお願いしたんです。分かりました、もうこれからは祈ります。で、あなたが導いてくれたことをやります。もう自分でやって疲れ果てましたから、もう神様が全部やってください。一歩先、あるいは二歩先だったら多分私見失わないと思いますから、それ言ってください。そして私は従います。ですからこちらへ来てももう祈ってばっかりいます。朝一人一人の方を覚えて祈って、そして主が導いてくれることを確かめながら、こうですかこうですかって言いながら言っています。先日初めてマンハッタンに行きました。で、その時にマンハッタンからの地下鉄に乗り換えたんですね。で、そしたらそこにホームレスの方がおられたんです。で、座ってですね、皆さんにお金を求めておられました。で、その時忙しくて横スーッと通り過ぎて行ったんですけど、そこを見ながらなんか引っかかったんですね。でも自分はお金持ってるわけじゃないしとか思って、なんか引っかかり続けたので、その時イエス様にずっと祈ってたら、私は祈ることはできたのにと思ったんですよ。祈ることはできたのに祈らんかったな。それで帰ってから神様に言ったんです。今度会ったら祈ります。だから今度会ったら、見つけたら、お会いしたら祈りますから導いてください。そう祈ってました。そして一昨日、私はお二人の方と別々なんですけども、たまたまその日が一緒になったんですね。そのお二人が金曜日だったら時間が取れるということで、午後にお二人の方に会いました。マンハッタンに行って午後からだったんです。で、まず最初の方との待ち合わせが、1時だったんです。だから電車で行きまして、12時頃に、着いて、そこからすぐのところだったんですけれども、プラプラと歩いて行きながらですね、マクドナルドがあったので、マクドナルドに入ってお昼食べたんです。で、時間があったんですが、そこにいてもよかったんですけど、たくさんお客さん入ってきてたんですよ。あ、これはいかんなと。ひょっとしたらこれ、自分がここにいない方が、そのお客さんたちが席座れるなと思ったんです。で、ちょっと早いけど、15分ぐらい時間があったんです。で、出たんですね。店を出ました。そして、待ち合わせの地下鉄の入り口、出口のところまで行ったんです。そしたらその時点で10分ぐらい時間があるんです、会う時間まで。そしたらその角に座っておられる方がおられたんです。で、こんな手製のですね、段ボールのサインを持ってたんです。で、そのサインに、戦争に行って傷ついたと、今度の週末の飯が欲しいからその分誰かサポートしてくれみたいなことが書いてあったんですね。で、自分はそれ見たときに、と思って先行こうかなと思ったんですけど、待ち合わせの場所がすぐ先なんですね。ほんで10分あったら、そっち、やっぱりこれは神様の御旨だと思ってですね、その方にまず聞いてみたんです。こんにちはって、大変ですかって。そしたら、いや、あんまり生きるの大変だよと、どこそこに住んでる。それで、なかなかこう援助っていうのも出てきませんかって言ったら、もうビビたるものしかくれんって言うんですね。で、自分日本から来たし、あんまりお金ないんでこれしかできないけれどもって言って、本当に1ドルぐらいしか私はあげなかったんですけど、そして聞いたんですね。あなたは神様とかどう思いますか。俺はそんな新人、関係ない、何もしてくれんかった、そんなこと言いながら俺のためにどうこうっていうやつもいたけど、今まで何にもなかったから俺はそんなのは信じてないって言われたんです。そうですかって、自分は信じてるので お祈りしていいですかって言ったら、まあ、勝手にしたらって言われたんですね。で、あ、よかったと思って許可もらえたのでお祈りしました。この方が神様の宝物は間違いない、どんな事情があるにしろ今ここにこういう形でおられる、神様何とかしてくださいって、宝物でしょってお祈りしました。そしてその後握手して名前を教えてくれたんですね。だから今また覚えて祈ってます。そしてそのお二人の方と会って帰ってくるとき、私ですね急いでて間違ったんですよ。で間違った電車に乗りまして、そしたらどこの駅も止まらないで行ってしまうんですね。あれと思った車掌が切符を見て、どこ行くのっていうか、高尾ですって言ったら、これ急行だから止まらんよって言うんですね。え、どうしたらいいですかって言ったら、ホワイトプレーンズまで行ってそこで乗り換えて帰れって言われて、あ、そうですかって言ってホワイトプレーンズで乗り換えたんです。そしたらホワイトプレーンズのその駅のところにもまたおられたんです。その方には私は実は時間がなくて声はかけなかったんですけども、たくさんいらっしゃいますね。たくさん、本当にたくさんおられますね。私がしたことがいいのやら悪いのやら、だからイエス様はたくさん人を用いられるんだと思うんです。私がその方に接したよりももっといい手段をあなたに神様がくださっているかもしれません。本当に力になれること、もちろん私は祈りが力になったと信じてますけども、そのためにあなたを今の仕事なり学校なり勉強に神様が導いておられると私は信じます。それぞれの方が今置かれているところ、そこで私のために、私がではなくて神様の目的に生きる、自分が宝物として生きられるように、出会う人がまた生きててよかった、働いててよかった、一緒に勉強できてよかった、そういうふうに思えるように神様はあなたを置いておられるんだと私は信じます。私は祈ることだったら大好きです。そしてもう本当にお一人お一人のことを覚えて祈ります。あと、導かれたことは喜んでさせていただきたいと思います。でも私よりもあなたの方ができるんです。あなたのそばにおられる方に語るのは、そのために主は招いてくださったと信じます。ペテロはびっくりして言いました。私のようなものから離れてください、私は罪深い人間ですから。そこからペテロは新しい人生が始まりました。ペテロはもしよしお前を医者にするって言ったらもうどうにもならなかったと思いますね。知識も何もないから。でもペテロは言われたんです。漁師にする、漁師にする、なんだそれなら俺知ってるじゃない、あなたの持っている能力を神様はそのまま用いられます。そしてびっくりするような嬉しい人生を歩ませてくださると私は信じます。このイエス様に信頼してシモンもアンデレもヤコブもヨハネも従いました。ご一緒に従っていきましょう。そうじゃないと今このマンハッタンでニューヨークで希望を失っている人山ほどいます。みんなで協力して神様の国を広げていきましょう。お祈りします。全能の主なる神様、私たちのプライドが邪魔をします。助けてください。私もプライドで何年も何年も牧師をやって、それなりに結果は出たかもしれませんが疲れてしまいました。今は祈って神様がなさることを見て喜んでいます。出会わされたこと一つ一つを喜んでいます。できないことがいっぱいあるから祈ります。今日もそのことをメッセージさせていただきました。神様、一 人一人を用いてください。破れた関係作ろうために用いてください。傷ついている部分が癒されるためにまず私たちを癒してください。そして私たちを用いてください。いるところでどうか自分の目的ではなく神様が与えてくださった目的、自分が本当に輝き、また一緒にいる人が輝ける人生を生かしてください。ペテロにあなたは言われました。私はあなたを人間を取る漁師にする。ここにいる一人一人にあなたは語られます。お一人お一人の持っている仕事に向かって言われます。私は人間を取るにあなたをする。神様の国がすぐそこまで来ています。感謝します。感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りします。アメン。